2025年12月24日クリスマスキャロル礼拝を始めます。ろうそく点火。イザヤの読み。
一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。
聖歌隊、青山学院大学継続、浦和ルーテル学院聖歌隊、賛美歌94番、久しく待ちにし、1番、2番。
Thank you.
カによる福音書1章26節から38節マリアの受胎告知。
6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに宿り、あなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。
聖歌隊賛美歌2編124番マリアは歩みに1から3番による福音書1章46節から55節マリアの賛歌。
そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が 私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、地を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。
お立ちください。全員賛美、賛美歌95番、我が心は1番4番から25節へ。ヨセフへのお告げ。
イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。
聖歌隊賛美歌2編112番左たまえ我らの主よ1番2番
Thank you.
ルカによる福音書2章1節から7節。主イエスの誕生。
その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の人民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に嫁し、その地筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身共っていたいい名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは父が満ちて初めての子を産み、布にくるんで細胞を手に出した。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
お立ちください。全員賛美。賛美歌109番清しこの夜、1番3番による。福音書2章8節から20節。羊飼いたちへの告知。
その地方で羊飼いたちが野宿をしながら移動し、羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町で あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみもを見つけるである。これがあなた方への印である。すると突然この天使が天の大軍が加わり神を賛美していった。意図高きところには栄光神にある、地には平和、御心にかなう人にある。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
お立ちください。賛美歌106番バラノの果てに。 座りください。マタイによる福音書2章1節から12節。東方の博士たちの捧げ物。
イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者はこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行っておまもと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
聖歌隊賛美歌2編52番我らは北流1番5番。
Thank you.
ヨハネによる福音書1章1節から5節と14節。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。
聖歌隊賛美歌2編219番、さやかに星はきらめき。 ください。全員賛美、賛美歌2編117番、お生まれだイエス様が。 ますください。説教、言葉のうちに命があったと題し、田中牧師より説教いただきます。
人間が他の動物と違うところはどんなところでしょうか。いろいろ考えられますね。すぐ許している。いろんな違いの中で一番の違いは何だと思いますか。そう、それは実は言葉を使うということです。言葉を使ってお互いに心を通い合わせるということです。でも動物だって言葉が分かると思う人もいるかもしれませんね。そう、ペットを飼っている人は、犬や猫が飼い主の言葉に反応することをよく知っていることでしょうけれども、実は語りかけに反応することができても自分の考えや気持ちを言葉で伝えることは動物はできません。嬉しい気持ちで尻尾を振って接したり、体をスリスリしてきたりすることはできても、あ、僕今とっても嬉しいですと言ったり、それは嫌いですと言ったり、言葉を使って返事をすることはできませんね。でましてや、君はそう思うかもしれないけど僕はそう思わないとか、君の意見に賛成だとか、いや僕は反対だというようなこともできないですよね。言葉を使って心を通わせるって、言葉を通して相手の考えを理解するということはとても大事だけれど、しかしそれは案外難しいことです。動物はそのこと、君の意見はどう思う、私はこう思う、こういう相手ができないんですね。けれど人間にはそういう力を神様が与えてくださっています。人間同士だけじゃなくて、神様の呼びかけ、言葉かけに応えるのも人間の特別な役割です。ところが人間は言葉を使うときには気をつけなくてはいけないことがあります。それは言葉が人を励ましたり喜ばせたりすることもできるけど、逆に言葉一つで人を傷つけたり苦しめたりしてしまうこともあるからです。たった一つの言葉でその人が命を絶ってしまうことすらもあります。ですから言葉って実は両方の力があるんですね。さて聖書ではこの言葉は命って言っています。先ほど読んだヨハネによる福音書の一番初めの言葉は、言葉のうちに命があるって言っています。つまりここで使われている言葉は、人を傷つけたり苦しめたりする言葉ではなくて、言葉のうちに命がある。それは人間を照らす光、つまり人を生かす力があると最初からそう言ってるんです。人を生かす力のある言葉は、それは神様そのものだとも言います。言葉は神と共にあったとはそういうことです。そして神と共にあった言葉が肉となって、つまり人間の姿となって私たちのもとに来てくださったと言います。ヨハネのさっき読んだところの一章の十四節はですね、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと記されています。これは実は神様の人にもイエス様のことを指しています。宿るというのは住むということです。それは通り過ぎてしまうのではなくて、そこに留まって住んで私たちと同じ空気を吸い、同じ水を飲み、同じ食べ物を食べ、嬉しいことも悲しいことも辛いことも一緒に味わってくださるということです。そしてこのイエス様を、私たちのもとに来てくださった、宿ってくださった、住んでくださったイエス様を見れば、神様の言葉は力があるということが分かります。その言葉は人間を生かす力があって、暗闇を照らす希望の光だと言います。そういう光としてのイエス様が来てくださったのがこのクリスマスの出来事です。イエス様が来てくださったことによって、神様の言葉は人を生かす力があるのだということがよく分かるようになりました。それが聖書の証言するところです。イエス様を見れば神様の語ったことは確かで 神様の語った言葉は力になって、そしてその力は私たちを生かす力だということなんですね。で、神様の言葉には力がある、人を生かす力があるということを証しするのに、ある出来事がある、実際の出来事がありましたので、ちょっとご紹介いたします。もちろんたくさんそういうことがあるんですけれども、とても、象徴的な出来事がありました。で、それは第二次世界大戦中の出来事、今から80年以上前のことですね。あるユダヤ人の女性が体験したことです。で、この女性はですね、この第二次世界大戦の最中、ヨーロッパにおいて多くのユダヤ人が受けた過酷なナチスドイツの迫害に追われる身でありました。つまりユダヤ人がにとってですね、ユダヤ人をみんな捕まえては強制収容所に送り出して、そういう厳しい時代だったんですね。で、まだ幼な、この時のこの女性はまだ幼くて、家族と一緒に木の実日の間まで逃げまとって、そして最終的にはですね、どこに逃げたかというと、ヨーロッパというのはですね、地下下水道がすごく発達しているそうですね。で、そこの下水道、漫画なんかも出てますけど、下水道を走っていけるような、そういう張り巡らされている下水道に逃げ込んで、そしてそこで、息を潜めて、日々を過ごしてたと思います。どれくらいの期間を過ごしてたかというと、なんと1年半もその下水道に身を隠しながら過ごしてたそうです。で、ところがですね、このもちろん食べるものも必要ですし、水も必要ですけど、その食べ物や水をもともとよく知ってたオランダ人の兵士がいたのですが、オランダ人の人もいたんですけども、その人はですね、1週間に1回その下水道に蓋を開けて、そしてこの隠れてるユダヤ人の家族たちにですね、わずかではありましたけども食べ物と水を運んできてくれたんです。そしてなんとこの1年半近くもこの生活を送って、このユダヤ人の家族は生き延びて無事終戦を迎えることができたそうです。で、下水道の中はですね、もちろん人がこう通れるようなそういう広さがあったにしても、想像したら分かると思うんですけど、そこは光はなくて真っ暗ですし、それから、下水の水ですから、トイレの水とかね、そういう、トイレの水の臭い匂いがしてますし、それから、それも息苦しかったそうです、その匂いで。それどころかですね、時にはですね、その下水の水が溢れてしまって、雨が降ったりとか、そうすると首のあたりまでその下水の水に浸かりながら、とにかく水が引くのを待っている、そういう過酷な状況だったと言います。で、そういう最悪の状況の中で、でも1週間に一度必ず忘れずに、そのオランダ人の兵士が来てくれて、そして夜中に人の目を忍んで蓋を開けて食料を持ってきてくれたそうですけども、この家族はその日を待ちわびて過ごしたそうです。で、食料や水が なければもちろん生き延びることは無理だったと思いますけれども、しかしその女性がですね、後になって語るには、すごくそのことを強調して語った言葉には、私たちが1年半も生き延びられたのは食料が手に入ったからではないと言ってたんですね。食べ物や水だけでは極限状態、厳しい中で下水道の中のこの臭い、そして息苦しいことの中で1年半も生き延びることはとてもできませんでした。1週間に一度の楽しみは決して食べ物だけではなかったのです。オランダ人兵士が身の危険を犯してまでも私たちのもとに決して忘れずに1週間一度来てくれたこと、そのこと自体はまず大きな慰めでした。で、自分たちと同じ人間として彼は私たちのことを尊んでくれたこと自体、本当に深い慰めでした。そしてさらにその人はですね、来るたびにまだ幼かった私を、その女性の人を膝に乗せて、必ずこんな戦争終わるからね、神様がこのままになさるはずがないと言って毎回励ましてくれたということ、で、そのことが実は何よりの生きる希望だというふうに言うんです。膝に乗せてもらって、そして肌を通して伝わるその精神のぬくもりと、そして希望の言葉、必ずこんなことはいつか終わる時が来る、神様はきっとそうしてくださるというその希望の言葉、これが私たちを生かしめたのですと語っていました。このユダヤ人の家族を生かしめたのは、 単なる水や食料だけではなかったのです。肉体としての体を維持するためにはこの食料が必要でしたけれども、しかし人間はそういう物質だけでは生きていけないのです。どんなに食べ物が豊かにあっても、どんなにまあ贅沢な暮らしをしてても、実は物だけでは生きていけないんですね。でこの女性が語るように、あの兵士が私たちを思ってくれているその心と希望の言葉が私たちを生かしめたっていうんですね。でこのオランダ兵士はキリスト者でした、クリスチャンでした。そして彼は自分の信仰の良心に従って、つまり神様の前で自分は何をすべきかということ、そのことを大事にして、自分の身を危険にさらしてもまでもこの目の前に親しくしてたこのユダヤ人の家族を見捨てるわけにはいかなかったと後に語ったそうです。キリストに従う者として目の前にいるこの人を見捨てることができなかったと語ったそうです。でこのオランダ人兵士が幼いユダヤ人の女性少女に語った言葉は、その言葉は単なる気休めの言葉ではなかったのです。彼はキリストが人間のこういう罪のために、こんな戦争を起こして、こんなひどいことをしてしまう人間のためにこそ、神の一人子でありながらこの世に下ってきてくださったということを知っていたのです。キリストが人間では解決できない罪を背負って十字架にかかってくださったお方であるということを知っておりました。そしてこのお方がその死の力を復活なさったことによって、この暗闇のこの世の罪の中に罪に打ち勝ってくださった、そういうこと、そういう方であることを知っておりました。この最悪の状況の中で誰よりもこのオランダ人のこの兵士こそが、実はこういう罪に打ち勝ってくださったキリストに呼び頼むことを知っていたのだと思います。だから少女に希望の言葉を語ることができたのでありましょう。決して気休めではなかったんですね。このオランダ人兵士こそが、こんな闇の中に降りてきてくださったキリストがいるんだから、きっとこの先に神様がきっと良いようにしてくださるという希望をオランダ人兵士が持っていた、あるいはそのことを、ね、そのことを願っていたということでありましょう。少女に必ず終わりが来る、神様が放っておくはずはないと語りかけながら、実はこのオランダ人兵士自身がこのことをひたすらに信じ、願い、祈ったことでありましょう。だからこそこの兵士が語る言葉が少女たちを生かしたんですね。言葉が命があったんです。単なる気休めではなかったんです。イエス・キリストがこの世に下って出したこと自体が私たちにとっての光です。一人子である神がこの世のこの暗闇の中に身を捨てて、私たちを見捨てずに来てくださったことが私たちの希望であり慰めであります。先行きが見えず不安な社会情勢、国際情勢、暴行する犯罪、人々の心の荒廃、そして自分自身の中にあるさまざまな葛藤や生きることへの不安、私たちはいつでも、そして今でもこの暗闇の中で右往左往しているのが現実ではないと思います。まあ、闇の深さということはですね、どの時代も変わらないのかもしれません。しかしこの暗闇にこそ、ここにこそ降りてきてくださったお方がイエス・キリストです。神の言葉そのものを表してくださっている方、それがイエス・キリストです。イエス・キリストを見れば神の言葉に力がある、光があるということが分かるということです。闇の極みまで、極みまでにまで降りてきてくださり、私たちの悲しみや困難を共に味わってくださる方、このお方が共にいてくださることによって、また私たちのその罪を背負ってくださったことによって、私たちは生きることを覚えさせていただいているのと思います。どんな不安の中にありましょうとも、人間を照らす真の光がこのイエス・キリストにあるのです。クリスマスとはこの方、神の一人子であるイエス・キリストがこの世に生まれてくださったことを感謝し祝うことです。この方は私たちに 命を与え、暗闇に輝いている光です。そしてこの御座によって私たちは生きる意味を与えていただいているのです。私たちの生きる方向が示されているのです。そういう光が私たちに与えられていることに感謝しましょう。お願いいたします。私たちの罪の贖いの主であり、また教会の柱であります主イエスキリストの父なる神様、私たちのこの闇の深いこの地の世の中に神の御子一人のが降りてきてくださったことに本当に深い慰めとまた希望があることを改めて思わされております。どうぞ神様がこの闇の深さの極みまで降りてきてくださっていることによって、私たち自身もそこからあなたへ目を上げ、またそこに希望、あなたが目を注いでくださっていることに希望を見出し、そして歩むべき道を歩むことができますように、どうぞ導いてください。そして私たちの見上げる希望の光が、どうぞこの世界中の希望の光であるということを一人でも多くの人に伝えることができますように、私たちを用いてください。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちください。全員賛美、賛美歌112番、諸人こぞりて1番3番5番。放送を持って礼拝を閉じます。
平和のうちにこの世と出ていきなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがこの街道を出行き、クリスマスの喜びを携えてこの世と使わされるここにいるすべての人たちの上に豊かにありますように。アーメン。
Thank you.
しょうか。